はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝は、ペンテコステ特別礼拝ということで3箇所ですね、聖書の箇所を読まれて、その後、短くですね、2回説教させていただいて、3回目の時はビデオを見る形で進めていきたいと思っています。 So this is the day of Pentecost and we read three passages today and I'm going to speak two short messages and then after the reading, we're going to see the video, okay?最初はですね、この民数記からですね、この力を与えられる聖霊ということでお話しさせていただきます。民数記の次の章ですね、12章の3節によると、モーセという人はこの地上の誰にも勝って謙遜であったというふうに記されています。これって驚きじゃないですか。というものでですね、モーセはものすごく力を持っていたからです。彼は非常に高い教育を積んでいました。エジプトの王子として育てられるわけですね。使徒の7章の22節によると、モーセはエジプト人のあらゆる教育を受け、素晴らしい話や行いをするものになりましたというふうに記されています。彼はおそらくですね、数カ国語に堪能で、そして、まあ、国際間の外交ですとか、あるいは通商にも、関わっていただろうというふうに言われていますね。そして、政治あるいは軍事の分野においても、十分な訓練を積んでいただろうというふうに言われています。たくさんの、賜物や能力が与えられていた人だった。けれどもですね、たとえどんなに賜物とか力が与えられていたとしても、モーセはそれに頼りませんでした。モーセは自分の持てるものに頼ろうとはしなかった。彼は神様により頼りました。So according to Numbers 12:3, Now Moses was a very humble man, more humble than anyone else on the face of the earth.Isn't this amazing? He was a well-educated man. He grew up as a prince of Egypt, remember? According to Acts 7:22, Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and actions. So this was a man, who probably spoke and wrote several languages.May well have been involved in international diplomacy and treaties, and had almost certainly been trained in political and military acts of the government. So he was a man of remarkable talents, gifts, and abilities. But whatever the gifts and strengths, he did not depend on them.He found no reassurance in his own resources, but he depended on God. モーセは神様に頼ったわけですけれども、それだけではなくて、彼は他の人の助けも頼りました。他の人の助けにも頼りました。民数記の11章の10、ちょっと戻ってね、16節から17節、開いて、読んでみたいと思います。Okay, I'm going to read this passage, numbers 11, 16 to 17 in Japanese only. So can you open your own Bible and read it while I'm reading it in Japanese? Okay? はい、民数記11章16節。主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうちからあなたが民の長老およびその役員として認め得る者を70人集め、臨在の幕屋に連れてきてあなたの傍らに立たせなさい。私はそこに下ってあなたと語ろう。そしてあなたに授けてある霊の一部を取って彼らに授ける。そうすれば彼らは民の重荷をあなたと共に負うことができるようになり、あなた一人で負うことはなくなる。っていうふうに、神様言われたんですね。モーセのような、サーバントリーダーというかですね、そのしもべ であるリーダーに見られる聖霊の印っていうのはこれです。一つ目、それは神の賜物を人のうちにも見ることができる謙遜さを持っているということです。神の賜物を、神様からの賜物を人のうちに見ることができ、それを受け入れることができる、そういう、謙遜さを持っているということ。そしてもう一つが、神様からの賜物を人と喜んで分かち合うことができる謙遜さを持っているということです。ですか、神の賜物を人のうちに、見て認めることができる謙遜さ、そして、神の賜物を人と自由に喜んで分かち合うことができる謙遜さを持っているということですね。高慢プライドは言うわけですね、自分一人でやらせてください、自分の力で、自分だけの力でできないんだとしたら、少なくとも神の力は独り占めさせてください、こういうわけですね。謙遜さは言うわけです。私は一人で何もできないということを知っている、神様も私が一人ではできないということを知っておられる、ですから聖霊に満たされた働き人を私のところに送ってください、たくさんいればいるほどいいんです。神様、私が神様を必要としているように、私は他の人も必要としているんです。こう謙遜されるわけですね。 So Moses not only relied on God but also he depended on other people's help and you read Numbers 11:16-17. One of the marks of the Holy Spirit in anyone who is a servant leader like Moses is this. They are humble enough to recognize God's gift in other people. They can appreciate, they can accept God's gift in other people. That's number one. Second, they are humble enough to share God's gifts with other people. They are glad to share their gifts with others.Pride says, let me do it on my own and by my own power. If it cannot be me and my power, then at least let me be my exclusive franchise of God's power. If I cannot do it on my own, then let God do it. But make sure it's through me.If God knows as well as I do that I cannot do this alone, then let God provide spirit-filled servants to me. The more the better. I need them as much as I need God. そして、今日読んだくだりですね、民数記の11章24節28節今日読んでいただきましたけれども、モーセはリーダーシップの源である神の霊を喜んで分けようとしているわけですね。そしてリーダーシップの具体的な役割をも分け合おうとしているわけです。彼のしもべとしての心と成熟した謙遜さっていうのが分かりますでしょうか。
Then we read verse 24 to 28.So Moses was willing to share the source of his leadership, the Spirit of God, and also the practical outworking of his leadership. So can you see it is a mark of his servant spirit and mature humility?
けれどもですね、その時ですね、反対する大きな声がナパツだったヨシュアから出るんですね。我が主モーセをやめさせてくださいって、言うわけですね。思いませんか、ヨシュアはなぜモーセに対して、乱暴とさえ思えるようなこの遮りですね、急な発言をしたんだろうか。聖書はその理由について詳しくは述べていませんけれども、この28節にはヨシュアが若い頃からモーセの従者であったというふうに小さなヒントを示してくれています。 ヨシュアのアイデンティティですね、彼自身が何者なのかっていう、彼自身のアイデンティティ、そして彼自身の地っていうものはモーセと完全に混ぜ混ぜになってしまっていたっていうことが考えられます。なのでおそらくヨシュアはですね、自分自身の立ち位置、自分自身の権威っていうものが脅かされているように、感じたんでしょうね。ですので、モーセだけがすべきだったことを他の人たちがやるようになってしまったら、あるいは、自分でさえも聖霊が下るような体験はまだしてないのに、あの人たちが聖霊が下るようなことがあっちゃいけない、今まで外野だったような人たちが急に、中心のような存在に入り込んでくるなんてフェアじゃない、ナンバーワンの座を脅かすような、奪われるようなことがあってしまっては、ナンバーツーだったヨシュアにとっては、大きな脅威に感じられたんでしょうね。ですのでヨシュアはこの危険な行動をもうすぐにやめるように迫るわけですね。今すぐにお願いしますから。モーセの反応はどうだったでしょうね。 But then the voice of the loud objection raised by the number two leader Joshua. Moses, my lord, stop them. What is this? Why the rude interruption and urgent advice to Moses?Well, we are not told in the Bible, but the narrator may be giving us a small clue in verse 28 that Joshua has been Moses' assistant more or less in his life. Joshua's identity of who he is and his status were entirely wrapped up with Moses. So perhaps Joshua...felt his own standing and authority were being threatened. If others are now going to be allowed to do what Moses should do, even I, Joshua, had not been privileged with such manifestation of the Spirit. It's hardly fair that those outer ranks of leadership should suddenly enjoy them.In that might diminish or dilute the authority of the number one is felt as a bigger threat to the number two. So Joshua tells Moses to stop this dangerous development right now with respect, sir. And what was Moses' reaction to that?はい、モーセの反応ですね。その次に書いてあるのが29節です。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬む心を起こしているのか。 私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればよいと絶望しているのだというわけですね。モーセは言わんとしているわけですね。ヨシュア、あなたが関心を持っているのは私のためを思ってなんですか、本当に。それともあなた自身のことを考えて言ってるんですか。ここで起こっている出来事っていうのは私にとっては問題じゃないんです。あなたにとってはなぜそれが問題なんですか。モーセは何の妬みもこだわりも持ってなかったわけですね。自分自身の地位にも役割にも権にも何の妬みもこだわりもないわけです。神の霊が自分だけに注がれていること、彼の賜物にさえも彼自身何のこだわりも妬みも持ってなかったわけです。もし神様が他の人たちに、神の霊が下る、神の霊が体験できるように神の霊を注がれるんだったら、それはモーセにとっては喜ばしいことだった。神の霊がモーセに与えた力っていうのは、それがどのような力であったにしろ妬みのないものであった。モーセは喜んでそれを分け与えたっていうことです。モーセスリプライ verse 29 But Moses replied, Are you jealous for my sake? I wish that all the Lord's people were prophets and that the Lord would put his spirit on them. So can you see Moses is saying, Is it me you are really concerned about? Or yourself? So what is happening here is no problem for me. Why is it a problem for you? Moses had no personal jealousy for his status, office, or privilege. Not even for the monopoly of God's Spirit and His gifts. If God wanted others to experience the power of the Holy Spirit and all the manifestation that went with it, that is fine with Moses. Whatever the power of God's Spirit would give Moses was power without jealousy. It was gladly shared. 考えさせられますね。このモーセの、言葉の背後にあった思いっていうのは一体どういうものだったんだろうかなっていうふうに考えさせられますね。もしかしたらですけど、モーセには指導者リーダーになりたいっていう気持ちはあまりなかったんじゃないのかなっていうふうにも、そういう思いが裏付けにあったのかもしれません。そもそもそれはモーセが狙っていた仕事じゃなかった。そもそもね、最初にそれを提案されたときに彼はもう断ろうというふうに、まあ、全力尽くして断ろうとしました。彼はただ神様からの召しに従って神の霊の力を持って人々を導こうリードしていこうということに従順であろうとしていただけだった。彼はそれを楽しんでいたわけでもないし、トップであることを密かに、味わおうとも思っていたわけでもなかった。それどころか彼はみんなと同じ同列の位置にまで戻って他の人たちに喜んで指導権を譲ることを望んでいるわけです。ベストなリーダーっていうのはしばしば最も気乗りしないリーダーであるっていうふうに言われますね。リーダーっていうのは最も気乗りしない、リーダーである。指導者としての力や地位に憧れるような人は気をつけた方がいいというふうに、まあよく言われます。 I ponder what lay behind Moses' wish here. Possibly it is the evidence of Moses' reluctance to be a leader at all. That was not a job he had asked for, remember?He had done his best to decline it when it was first proposed. He was just faithfully obeying God's call and leading people with the power of the Holy Spirit. But not because it was something he enjoyed, or because he secretly relished being the top guy.On the contrary, he would far rather slip back to the ranks and let others take over the leadership. It's often said that the best leaders are often the most reluctant leaders, while those who hunger after all the power and status of leadership are usually the worst. モーセは神の霊から与えられた力を謙遜さを持って扱うことができたし、妬むことなく力を持つことができたということですね。皆さん、なぜモーセはこういうことができたと思いますか？どうしてモーセはこういうことができたでしょうか？その必要がなかったからです。民数記の12章の7節から8節によると、私のしもべモーセはそうではない。彼は私の家のものすべてに信頼されている。口から口へ私は彼と語り合う。あらわに謎によらず主の姿を彼は仰ぎ見るというふうに記されています。モーセと神様の間には本当に親密で親しい関係があったということがわかると思います。モーセは 自分自身が何者なのかということをよく分かっていました。モーセは自分が誰に仕えているのか、誰のしもべなのかをよく分かっていました。事実それ自体が彼のアイデンティティでした。自分は主のしもべである。それを脅かしたり脅したり奪ったりすることのできるものは何もない。ですからそのような神様との関係における深い安心感を彼は持っていたわけですね。揺り動くことのない安心感というのは彼は深いところで持っていました。ですからモーセは他の人たちに対する妬みなんていうものを持つ必要がなかった。自分自身の権利とか自分自身の地位とか自分自身の権利とかをの上に立つ必要もなかった。神の霊を独占する必要もなかったし、神の霊に注がれることを独り占めする必要もなかった。彼は聖霊から与えられた力というものを謙遜さを持って扱うことができたし、他の人のことを妬むことなく神様から与えられている力を持つことができたんだということですね。So Moses could wield power with humility, and he could hold power without jealousy. And let me ask you, why do you think Moses could do that? Why? Because he had no need to. According to Numbers 12:7-8, but this is not true of my servant Moses.He is faithful in all my house. With him I speak face to face, clearly and not in riddles. He sees the form of the Lord. So you can see that he had a very close, intimate relationship with the Lord. Moses knew who he was in himself. And he knew who to whom he is serving for, you know.Moses knew whose servant he was. In fact, it was his identity, the servant of the Lord. Nothing could threaten, nothing could diminish that. So with such deep and unshakable security in his relationship with the Lord, Moses had no need for jealousy of others.He had no need to stand on his own authority or status or prerogatives. He had no need to monopolize the Spirit of God or the power he conferred. He could wield power with humility, and he could hold power without jealousy.イエス様が復活されて40日間ですね、イエス様はこの地上で弟子たちと共に過ごされて、そして手に上がって書かれたわけですよね。そしてその10日後に聖霊様が降りて来られるわけですよね。はい、そして使徒の2章の2節から4節あたりによると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎の下が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一度は聖霊に満たされ、霊が語られるままに他の国々の言葉で話し始められたっていうのにあります。先ほどね、いろんな言葉で皆さん聖書を読んでいただいたんですけど、ほとんど分かんないですね。ガリラヤとかスピリットとか、こんなこと言ってんだろうなとか、まあ、推測ができるんですけど、ほとんど分からない。もうこれがブワーッとね、もうみんな一つ一つの言葉で、こう神様が素晴らしいっていうことを語られたということが起こったっていうんですね。すべての民族、すべての国、すべての言葉でイエス様の福音が伝えられるっていう、まあ、その始まりなわけでしたね。だからね、そして、まあ、このペンテコステの出来事は、ペンテコステの出来事、対照的な出来事が聖書に記されています。皆さん何だったかご存知でしょうか？はい、そうですね、バビルの バイブル、バベルの塔の出来事ですよね。バベルの塔の時には一つの言葉、一つの言葉であったのに民はバラバラになってしまったという出来事でしたよね。はい、一つの言葉なのに民はバラバラになってしまった。そして今日の出来事、ペンテカステの出来事というのは別々の言葉であったのに民は一つになったっていう、まあ対照的な出来事であるわけですよね。バベルの塔、まあ、高慢さ、高慢は破滅に先立つっていうね、まあ、そのエッセンスの言葉がありますが、高慢さによると民はバラバラになってしまったということの出来事として描かれているわけですね。今日のペンテコステの出来事では、まあ、一つになっていた、それちょっと見てみますか。使徒の、1章14節の聖書を見てみてください。彼らは皆婦人たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて熱心に祈っていた、一つとなっている様子がわかります。15節、その頃ペテロは兄弟たちの中に立っていった120人ほどの人々が一つになっていたというふうに書かれていますね。2章の1節、五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっているとというふうに書かれているので分かると思います。聖霊が下るとき、どういうときに聖霊が下るのか、一つになっていたから、一つになっていたからこそ聖霊が下ってきたんだということをね、覚えておきたいと思います。それがマカベルの塔との違いということですね。 So after his resurrection, Jesus stayed on this earth for 40 days with disciples, and 10 days after he then he ascended to heaven. Then 10 days after that, Holy Spirit came and descended upon each of the disciples. According to Acts 2, 3 and 4, they saw what seemed to be tongues on fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit enabled them.So, you know, some of the people read the scripture in different languages, and I was able to catch even like a spirit or a galaria, something like that, but nothing else. But something like that, you know, each one started to speak in other languages at the day of Pentecost, so that every tongue, every nation will hear how great God is.In all the languages. So that is the beginning. And what is the contrasting event of the day of Pentecost? Wow. I don't have it in English, as you can see. It's a Tao bubble, right? At the Tao bubble, they were speaking in one language, but they were divided.But the day of Pentecost, they are speaking in different languages, but they were united. Can you see the contrast? So we could say that because they were one, the Holy Spirit descended on them. Because they were united, the Holy Spirit came and descended on them.聖霊様が力を与えられるときに、皆が神の偉大な技を語るものとされたっていうことですね。聖霊様が来られた時、皆が神の偉大なものを、技を語るものとされたっていうことです。それが11節に書いてありますね。彼が私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとはというふうに、記されています。これは先ほど、民数記の11章の29節でモーセが願っていたことでもありましたね。私は主が霊を授けて主の民すべてが預言者になればいいと絶望しているのだというふうにモーセ言ってました。あるいは預言者のヨエルも、預言しています。今日読んだ箇所ですね、使徒の2章16節か18節のこれヨエル書の3章の引用ですけれども、ここですべての霊を、注ぐというふうに、書いています。この日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにもその時には私の霊を注ぐ。分かりますかね、年齢ももう関係ないって言ってるんです。性別も関係ない、民族も国籍も人種も、社会的な地位も関係ない。 すべての民の上に私は聖霊を注ぎますよ、そして同じように神のことは予言をすることができるようになるんですよって言っているわけですね。相手の場合、性別とか国籍とか、地位とか、人種とか、こういうものっていうのは違いを生んで人々を分断させてしまうわけなんですが、精霊の力が与えられていく、与えられていく、そういうのは分断する材料になるんじゃなくて一致することができるんですよ。精霊の力が与えられるときにと言っているわけですね。ですので肉の技ではなくて精霊の力によるときに我々は一致に向かう成熟さが与えられるんだということを聖書は言って教えてくれています。So when the Spirit empowers, all became those who declare the wonders of God. And this is a fulfillment of Moses' wish. Remember, Moses said in Numbers 11:29. And also the prophet Joel prophesied, as you can see in Acts 2. 16 to 18, that's cited from Joel 3. So what it's saying is, regardless of gender, age, nationality and race, and regardless of social status, the Holy Spirit will be poured out on all the people, and they will be given equal authority to proclaim, prophesy God's word. Do you see all of these things usually divide people, age, nationality, race, social status? These things usually divide us, but the Pentecost reveals that when we receive the power of the Holy Spirit, God can bring us into unity. When the power of the God, Holy Spirit comes on us, we can receive the maturity of unity instead of division. 聖霊様が力を与えられるときに、そして教会が誕生したということですね。41節によると、その日だけで3000人ほどが主の弟子として加えられたということが記されています。聖霊の力を受けて神の偉大な技を語るものとされた神の群れ、それが教会であるということです。聖霊の力を受けて神の素晴らしい技を明しする存在が教会です。教会とは聖霊の一致を映し出す存在である。三位一体の麗しい神様の、存在を映し出すものである。三位一体の麗しい関係ですね、完全なる一致、完全なる平和を映し出す存在であるということです。そして教会の使命というのは、神様が全ての人を愛しておられますよという主イエスキリストの救いの技を世に知らせていくことであるということですね。 So when the Holy Spirit empowers the church is born, according to verse 41, on that day around 3,000 people were saved through baptism by the name of the Father, the Son, and Holy Spirit. And so the church is a community of the disciples who received the power of the Holy Spirit and became the witness to share the wonders of God. And the church is to reflect the unity of the Holy Spirit. The church is to reflect the perfect unity of the Trinity. And what is church's mission? To proclaim the wonders of God through the saving acts of our Lord Jesus Christ.
We are supposed to focus on unity and oneness today. But we read a letter to a church that is deeply divided. Why? Maybe that is exactly why we are reading this. Our world is divided. Our nations are divided. Our churches and our families are divided. Varieties of gifts. Varieties of ministries. One thing we must remember here is 1 Corinthians 12:7. Now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Spiritual gifts are given to you, not because it is for you, but because we all benefit. When we forget this basic truth, it always causes trouble in the church. There are two common problems. The first one is gift envy. We compare our gifts with others' gifts, and we feel dissatisfied with what God gave us. When we see how God uses others, it's not fun. We become resentful or jealous. The second one is gift projection. Gift projection is we expect everyone else to have our gifts. We expect everyone else to do what we are called to do. We expect everyone to do what we feel passionate about as much as we do. So, let me ask you some questions. Are we using our gifts to bring unity or division? Are our intentions and purposes fulfilling one goal or different goals? Do our words, actions, and attitudes reflect the Holy Spirit? Paul says, I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. There is one body and one Spirit, just as you were called to one hope when you were called. One Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all. God created each one of us differently. Let us accept that, and we can become one because of Him. Thanks be to God.